首里、田中幸太郎、翻訳、斉藤敦弘、
ノア。
大塚陽子。
村に一人の男があって、梨を町に売りに行ったが、すこぶる甘い上に匂いもいいので、高い値で売れた。破れた頭巾をかぶり、破れた綿入れを着た一人の同志があって、その梨を積んでいる車の前へ来て、
一つ遅れ。
と言った。村の男は、ダメだよ、と言って叱ったが、同志は動かなかった。村の男は怒って、このこじき坊主、とっとと行かないとひどい目に遭わすぞ、と言って罵った。すると、同志は言った。
この車には何百も積んであるじゃないか。わしがくれというのは、ただその中の一つだよ。一つくらいくれたところで、あんたにそう大した損はないじゃないか。なぜそんなに怒りなさる？
そばに立って見ていた人たちも、同志に同情して、村の男に、
一つ悪いのをあげたらどうだ？
と言ったが、村の男は頑として聞かなかった。店の中にいた奉公人がやかましくてたまらないので、とうとう銭を出して一つだけ買って同志に与えた。同志はそれをいただいた後で、そばの人たちに向かって言った。
出家には物惜しみをする人の心がどうしてもわかりません。わしに良い梨がある。それを出して皆さんにご馳走をしよう。
すると一人が言った。
持ってるならそれを食えばいいじゃないか。
そこで同志が言った。
わしが食わないのはいい梨だから、この種を取って種にしたいと思ってたからだよ。
同志はそこで一つの梨を取って食ってしまって、その種を手に握り、肩にかけていた隙を下ろして、地べたを二三寸の深さに掘り、それをまいて土を着せ、町の人たちに向かって、
これにかける湯が欲しい。
と言った。
物好きが道端の店へ行って、沸き立った湯をもらってきて与えた。同志はそれを受け取って、種をまいたところにかけた。皆が不思議に思って見つめていると、そこから曲がった芽が出てきて、次第に大きくなり、やがて木になり、枝葉が茂り、みるみる花が咲き実になったが、その実は大きく匂いがよく、それが累々として枝もたわわになったのであった。同志はそこでその梨をつまみ取りながら、そばに見ている人たちに与えたので、実はみるみるなくなってしまった。すると、同志は隙を持って木を切り始め、しばらく長々とやっていたが、やがて切れたので、葉のついたままの木を肩にして静かに行ってしまった。はじめ同志が怪しい砲術を行いかけたとき、村の男も皆の中に混じって首を長くして見ていたので、商いに行くことも忘れていた。そして同志が行ってしまったので、気がついてこれから商いに行こうと思って、初めて梨の積んであった車を振り返った。車の中の梨は空になっていた。そこで村の男は、同志が皆に分けてやったのは、皆己のものであったということを知った。また仔細に見ると、車の手綱が一つなくなっていた。それは新たに切り取ったものであった。村の男は大いに恨み憤って、急に同志の後を追っていこうとした。柿の隅を曲がるとき、切り取られた手綱が柿の下に捨ててあった。村の男は初めて同志の切り倒した梨の木が、すなわちその手綱であったということを知った。そして同志の所在を尋ねたが、わからなかった。そこで町の人たちは白い歯を出して笑い合った。